表紙、大東5月、令和3年2021年、あふれる笑顔、幸せの町大東づくり。金剛の表紙は、富古の南町の雷碑文、江戸時代に使用されていた水門です。写真説明。新緑に囲まれた水辺で、女性が水門を覗いているところの写真です。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。未来につなぐ新田開発の物語。昔々、約300年前の江戸時代。市の中心にあった富古の池が広い田んぼ、新田に開発されました。その新しく作られた田んぼが今の大東市の基礎になっています。今回の特集では、富古の池の新田開発の歴史とその遺産を生かした取り組みについて紹介します。泉小学校の東側に不思議な石が積まれているのを知ってる？これは何のために作られたんだろう？と大トン。写真が2枚出ています。写真1、平野屋新田会所跡、平野屋1丁目。写真2、昭和30年代頃の仙石村。これは仙石蔵と呼ばれる米蔵の基礎の一部です。元は写真2のような建物がありました。ここには平野屋新田会所という事務所があり、田んぼの管理やお米の保管などが行われていました。市民サポーター、水永康夫さん、平野屋1丁目在住。ここでクイズ。300年前に開発された田んぼの広さはどれくらいかな？田んぼは南北約 4.5km あり、広さは約325ヘクタールです。田んぼの区域は甲子園球場がいくつ入る広さでしょう？ 1. 約30個分。 2.約85個分。3、約200個分。答えは次のページにあるよ、と大トン。教えて、大東市の新田開発。質問、新田開発はなぜ行われたの？答え、宝永元年、1704年、幕府は氾濫の多い大和川の流れを人工的に変える大工事を行いました。これにより干上がった富古の池の跡地に、甲子園球場約85個分の広い神殿が生まれました。この神殿は5つのエリア、河内屋北神殿、富古の北神殿、富古の中神殿、この南神殿、河内屋南神殿に分けられ、享保6年、1721年、富古の南神殿、平野屋谷川南神殿地区と、河内屋南神殿、東大阪市元町地区が、大阪の両替所、平野屋又右衛門の所有地となり、神殿の管理事務所として平野屋新田会所が設置されました。質問、平野屋新田会所って何するところ？答え、新田会所は神殿の管理全般を行います。年貢の集積、武家の接待などに加え、災害時には住民の避難所にもなりました。平成20年に取り壊されるまで、 平野屋一丁目には、敷地面積2000坪以上の平野屋新田会所の広い屋敷が残っていました。会所の表長屋門、平成16年頃の写真が出ています。質問、平野屋新田会所は今どうなっているの？答え、現在は仙石蔵と道具蔵の基礎と船着き場の階段、座間神社の本殿だけが残っています。特に座間神社の本殿は現存する唯一の平野屋新田会所の建物です。屋根の前方が長く伸びる建築法、流れ造りを用いています。平野屋又右衛門が今の大阪市にあるイカスリ神社から神様を迎え、会所の屋敷神となり、後に福の南、河内屋南神殿の守り神となりました。市民サポーターが大正7年の写し絵図や発掘調査資料をもとに作成した平野屋新田会所の全体想像図を見ると、全体は広大で、残っているのはほんの一部であることがわかります。写真が3枚出ています。平野屋新田会所市民サポーター会議作成による会所全体の想像図。そして、座間神社本殿、仙石蔵、米蔵の基礎、平成20年撮影。こんなところにも、あんなところにも、新田開発の歴史を物語る遺産があるよ。会所跡周辺には、新田開発の歴史を物語る貴重な遺産が今も多く残っています。これらの遺産について、地元の皆さんなどのお話と一緒に紹介します。それぞれ写真も出ています。雷碑文、福の南町。水があふれて洪水になるのを防ぐため、大雨になると当番制で碑文を閉じていました。当番の時は、雷が落ちても絶対に水門を閉じろ、と言われることから、雷碑文と呼ばれていると聞いたことがあります。80代地元住民。農民感謝碑、平野屋一丁目。会所には、避難所の役割もあり、明治時代に会所の災害救助活動に感謝した住民が建てたと言われています。会所跡は泉小学校の東側にあり、記念碑は会所跡の隣の大きなクスノキの下にあります。小学生の頃、放課後にこっそり忍び込んで、大きなクスノキの下でよく遊んでいました。40代、泉小学校卒業生。またの教会石、平野屋一丁目。よく見ると、漢字のまたの文字が刻まれています。これは、最初の地主、平野屋又右衛門のまたで、ここから先は神殿の土地であるという証として建てられたと考えられます。30代、生涯学習課職員。ドンバの伏せ腰碑、平野屋一丁目。鍋田川の水は、近隣に昔から住んでいた村の人たちが使用しており、新しくできた福の南神殿は、鍋田川の水を使わせてもらえなかったそうです。そこで、鍋田川の下に、伏せ腰碑というトンネルを作ることで、川の下に水路を通し、別の川からの水を引きました。当時は、水の利用をめぐる争いが絶えなかったそうです。70代、市民サポーター。 残念石、平野屋一丁目。よく見ると L 字と丸の印が刻まれています。そして同じような印が刻まれた石が大阪城に使われています。これは徳川大阪城築城の際に生駒から石の切り出しを命じられた大名の印で、大阪城の石垣になり損なった残念石が会所の庭石として使用されていたのではないかと考えられています。70代市民サポーター。他にも水路や石造物などが今も残っています。巡ってみましょう。新田開発の遺産を保存するために市はどんなことをしているの？平成22年、市は仙石蔵、米蔵、道具蔵、船着き場の跡が残る敷地を公有化し、平成31年に市指定史跡としました。米蔵には会所が管理する田んぼ全域の年貢米約800石が納められていたと考えられます。江戸幕府から時代は移り、昭和30年頃までは政府に提供する米を会所の敷地内で検査していたそうです。当時のことを覚えている人が身近にいるかもしれませんね。写真が2枚出ています。道具蔵跡、船着き場の階段、地中に保存。新田開発の遺産を守り、歴史を活用する取り組み。平野屋新田会所市民サポーター。平成27年に発足した平野屋新田会所市民サポーター会議は、見学会やパネル展、ガイドマップ作成などの活動を通して、新田開発の遺産の魅力発信に取り組んでいます。関心のある人はぜひ参加してください。活動日は毎月第2月曜日午前10時から正午まで。場所は市民会館5階、教育委員会ほか。市民サポーターが制作したガイドマップ、散策モデルコースなどを写真たっぷりで紹介しています。市内公共施設で配布中。二次元コードからの読み取りもできます。市民サポーターの世良悦子さん、平野屋二丁目在住。日々、何気なく見ている風景にある長い歴史や成り立ちを知ることは大きな発見であり喜びです。得意なことを生かして、無理なく参加できるだけでなく、メンバーの温かい励ましがあることで活動を続けられています。これからも平野屋新田会所跡と周辺の魅力を発信していきます。今年は平野屋新田の成立から300年となります。これを記念して今年の秋には歴史民俗資料館の企画展やシンポジウムなどを開催する予定です。詳細は広報誌9月号に掲載予定。また、新田開発の遺産を市のまちづくりに生かすため、市と学識経験者、地域住民らによる検討会議が3月からスタートしました。これからも新田開発の遺産を生かした取り組みにぜひご注目ください。問い合わせ、障害学習課、電話 870-9105。 以上で特集を終わります。